この番組はメタンブフがお送りいたします。はい、メタンブフ生47回目です。ちょっと待ってください。はい、まあちょっと遅れましたけどもね、メタンブフの生、はい、今回ですね、メタンブフ生、そうですね、まあいつも通りメタングフのあれで行きましょうかね。メタングフの M ミュージック。ミュージックはね、正直何も収穫がないですね。ゲオのですね、レンタル CD 半額のですね、チケットを、もらったので、もらったと言いますか、まあ、自分でもらったのもあるんですけども、現在、2枚手元にあったので、1枚使ってきました。一枚使って借りた、のがですね、簡単に言うと、バースデーのアイドルマスターの、ボーカルコレクションの、アルバムだとかですね、まあそこら辺をいろいろ借りてきました。他にもですね、まあいろいろ借りたんですけども、まあ、それはね、また、後日取り上げることがあったら取り上げたいなと思っております。まあそのわけでね、ちょっと今回スマホで配信してるんですけども、スマホ、さっき電池がね、なかったんで、今、急ピッチで充電させたので、ちょっとね、電池が不安なので、早めに、生放送ですけどね、ちょっと15分ぐらいで終わろうかなと思ってます、今回。ちょっと申し訳ありませんけども。まあちょっとね、まあこんな回もあってもいいんじゃないかなと思いましたけど。まあそして名探偵風。エンタメはまあ置いとくとして、テレビ。仮面ライダーウィザードがですね、第1話放送されましたね。まあ、変身音がですね、かなりうるさいですけども、あれ。そうはですね、フレイム、なんだっけ、ハリケーンだ。ハリケーンだったよな。ハリケーン、まあ、風ですね。で、ランドだったっけ、なんか違うときはすんだよな。まあ、いや、土。ウォーター、水。で、フレームが火。基本この4種類で戦うと思うんですけどね。まあ、何話だ、20話ぐらいになったら多分新しいやつが出てくると思いますね。今回、ポーズみたいに、なんとか、1話1スイッチ登場みたいな、1話につき1スイッチ登場みたいな、そんなことがなさそうなので、結構ね、スローペースになるんじゃないかなと思います。新しいメダルが手に入る、新しいスイッチが手に入るという流れで新しい指輪が手に入るってことがなんかあんまりなさそうなので、今回のウィザード、ちょっとね、まあ以前の仮面ライダーに戻るんじゃないかなと思います。ソーシャルストリームの方です。ライスカさん、まあそうですね、こんばんはの後に音来ましたというわけで、まあちょっとね、今回、機材トラブルで、おう、機材トラブルでですね、ちょっと、ね、10分ぐらい遅れましたけども、配信開始が。ライスカさん、レッドファクションギリラやっています。今3番目のエリアです。9割、斧みたいなやつで敵を殴り倒します。銃は慣れません。今後の民にも慣れた方がというわけで。あ、これ多分、省略されてますね。スマホの方だと長い分見えないんですよね。そうですね、レッドファクションギリラ。ちょっと、ソフト。よいしょ。3番目のエリアってどこだったっけ？ちょっと最近やってねえから忘れてんだよな。いやね、一応まだ売らずに撮っております。売らずにってますかね。結構面白かったので、売るつもりはないですけども。ハンマーですね。斧みたいなやつで。なんだっけ？まあ、レッドファクションギリラ。舞台は火星なんですけども、主人公は地球で育ってるわけですよ。地球で育って、火星に来たという、主人公なんですけども、まあ、そのおかげでと言いますかね。他の、例えば敵だとかは、ずっと火星で育っていて、というね、そういう敵なので、ハンマーの力が違うんですよね。 地球の重力に慣れているため、あの主人公のメイソンだけが、あのハンマーを使いこなせると言いますかね。あの、もともとあのハンマー、勢いって言いますかね、威力を増す効果は出てるんですけども、それプラス、まあ、主人公の力が強くて、あんな風に。っていうか、あの、このゲームね、ハンマーが強すぎるんですよ、本当に。一応ね、あの、物語って言いますかね、ゲームの、主なテーマというのが破壊なんですよね。破壊の鉄がここに極まるということがね、パッケージの裏に書かれておりますけども、その名の通り破壊するのがね、楽しいゲームなんですけども、その破壊をするための、まあ、最も初歩的なね、武器がハンマーだったりするんですけども、そのハンマーで敵を殴ると、どうだったっけ、最後の方になってくるとちょっと、どうだったかなと思うんですけども、ちょっと忘れてますからね、最近やってないので。最後の方でもですね、かなり、斧がね、強くなってしますかね。一応確か強化もできたっけ。範囲が狭いのがね、結構、難点なんですけども、まあ、それとも、かなり強い武器ではあります。そうですね、銃は使いこなせた方がいいんじゃないかなと思います。銃が必須なミッションでできたかなと思うんですけどね。ハンマーでも壊せないわけじゃないですけどね。壊しづらい、建物がね、今後出てきたりするので、まあそういう時に、ロケットランチャーだとかですね、後の地点に入るんですけども、ロケットランチャーだとか、初期の方に手に入るリモート爆弾だとか。まあね、建物を壊すだけだったらね、車を突っ込ませてもいいんですけども、ここだけ聞いてるとね、結構物騒だったりするんですけども、ちょっと久々にやりたくなってきましたね。後でやりましょうかね、入れてほしい限りで。ライスカさん、ウィザードの主人公かっこいい、余裕ある感じの主人公は私は好きではありませんと言って、そうですね、自分もどっちかというとなんていうかな、精一杯やってる感じと言いますかね。フォーゼだとかですね、オーズの日のエイジだとかですね。まあ、ダブルのね、左翔太郎は結構、余裕ある感じを保っていましたけどね。予想って言いましたけどね。あれはまあね、ああいうことなんでしょうけどね。かっこつけという。まあ、そういうキャラですかね、翔太郎は。そうですね、ウィザードの主人公、かっこよかったですよね。演技力がなぁというのがね、なんていうかな、フォーゼは結構、ね、最初の方から演技が仕上がっていたり、最初の方からでも結構ね、見れていたんですけども、演技的に。ちょっとウィザーの主人公とかですね、刑事さんもちょっと、っていうね、こともありましたけども、まあ、ね、楽しめそうですよね、今回のウィザードも。ライスカさん。ユーストリームなんか変わりましたよね、というわけで。そうですね、デザインが変わってましたね。さっきトップページ行ってちょっと驚きました。もともとですね、新デザインというのが、出てましたね、ベータ版みたいなやつが。自分はあれがちょっと、ね、ベータ版に移行したら重いんじゃないかというのがあったんで、移行はしなかったんですけども、トップページの、なんだっけ、現在配信されている番組を、配信するウィンドウが、前のデザインでもあったんですけども、それがちょっと小さくなったのでね、ページの読み込みが早くなって助かっております。前はね、普通のユーストリームの番組ページと同じサイズの、プレイヤーがトップページにポンって置いてある、ね、あれだったんですけども、今回の新デザインでは、ブログパーツぐらいの大きさになって、トップページの、上の方の隅にちょこんと置いてあるみたいな感じで、結構ね、読み込みが早くてあれは助かります。ただな、配信ウィンドウかな、配信ウィンドウが多分何か変わったんでしょうね、そのせいで重いんでしょうけども、今回そうですね、ユースリム、まあね、そのメタングフのテレビ、アニメ見てないからな。2週間。ニュースもな。 と、ゲームか。ゲームはね、まあちょこちょこやっております。ね、一応ゲーム関連の専門学校に行くつもりなので。まあ今回ね、多分、ビデオの方ってますかね。録画保存されませんけどね、今回 U3 目の方で。まあこれはね、ちょっと、あれですけども。まずまあこのレッドアクション。見づらいな。まあこのレッドアクションギリラ。かなりでかいですけど。あとそうですね。もうスマホが熱い今。ちょっと持っただけでも。あとそうですね。生配信の方では見せたっけこれ。まあいいや。まあ以前メタングフの本編の方でも取り上げましたけども、よいしょ。アイドルマスター2ですね。これ一応ベスト版です。黄色いパッケージが。あれの。よいしょ。アイドルマスター2の方が高かったっていうね。ベスト版でも3800円ですからね、定価が。まあそんなもんですけどね。プレステ3は、ね、新品の定価が高すぎます、ちょっと。8000円ぐらいしますか、今。あれはちょっと高いわ。いや、まあその分に面白いのがあるからいいんですけどね。ライスカさん、ウィザードの主人公22歳だ。サポート役の女子は18歳。刑事の女の子は19歳。というわけで。あー、22、まあでもそんぐらいか。サポート役の女子は18歳。あの子ですね、あの子。うん。刑事の女の子は19歳。1歳しか違わねえのか。しかも19歳って。あれ、刑事って19歳でなれたっけ。まあ、その細かいことはいいのかな。ライスカさん。ウィザードでユニコーン、クラーケンとか聞いたとき、でかいモンスターが出るかと思ったら小さかったのでびっくりしたわけで。召喚獣っていうのかな、あれ。ああいう、なんていうかな。ああいうのを出すのってなんか、竜騎以来じゃないですかね。ドラグレッターがバーって出てくるのが、個人的には一番新しいんじゃないかなと思いますけども。なんかね、個人的には、ああいうのって仮面ライダーらしくねえんじゃないかなと思ったりはするんですよね。いや、かっこいいですけども。ドラグレッターとかもかっこいいですけども。ちょっとね、仮面ライダーが、勝って言われたらちょっと、んってなったりはするんですけどね、個人的には。うん。ウィザード。ユニコーンね、もうちょっとでかかったかなと思う。ね、ドラグレッターは結構でかいですからね。どんぐらいだっけドラグレッター。龍騎がこう決めポーズしている後ろで、龍騎3人分ぐらいの高さあった気がするんですよ。そんなでかかったっけ龍騎 1.5 か。まあ、結構ね、でかかった記憶があるので、ドラグレッターは。そんぐらいかなと思っていたら案外ちっちゃかったですよね。うん。まあ、そんなわけで。まあね、ちょっと今回、スマホの電池が不安なので、早めに終わりたいと思います。まあ、それでもね、配信してから20分がもうすぐ経とうとしますけども。まあね、ちょっと今回は短めでお届けしたいなと思っております。まあ、日記的なことをね、ちょこっと、言いますけども、今日ですね、体育祭がありました。学校の方で。あったんですけども、雨が、ね、一応最後までね、何個か競技がカットされましたけども、まあ、最後までやりまして、まあね、これについてはもう簡単に述べますけども、まず、ブロックっていうのかな、うん、ブロックで通じますよね普通に。まあ、3年生が今7クラスあるんですけども、まあ、その7クラスを3等分して、その、223ですよね。223でその3年生の2クラスを2クラス3クラスをリーダーにした2年1年をもう同じく3等分にして、バラバラにするというねのがブロックですね。簡単に言うと。で、そのブロック。自分がいるクラスですね。クラスって言いますか、ブロック。 総合成績でいうと準優勝でしたね。去年までね、自分はアーブロックだったんですけども、アーブロックが去年までね、2連覇をしていたので、今年勝って3連覇するぞということをね、言っていたんですけども、まあちょっと残念ながら準優勝ということで、いやー、それにしてもですね、雨が降ったせいでね、かなりちょっと体操服が汚れたりはしました。なんか雨の中でああいうの見るのってね、変にテンション上がりますね。なんか、なんていうのかな、最初降り始めはね、いやー、もう降るな降るなと思ってたんですけども、まあでも全身ずぶ濡れになった後になったらね、やっぱりもう全く雨関係ないですよね。うん、まあそういう点でもなんかちょっと吹っ切れたんでね、個人的には良かったかなと思います。だけで、まあそのわけで体育祭はね、まあ疲れましたけどね。帰ってきてからなんか2時間ぐらいバタって寝てました、ちょっと。やっぱりどっかしら疲れが溜まっていたのかなと思います。まあそのわけでね、ちょっと今回これ終わった後、ちょっともう今回ね、ウィザードを見れないかもしれませんね。ずっと寝ている可能性もあります、これは。まあね、はい。それはね、あれですけども。はい、というわけで。そうですね、メタングフなら、そろそろ終わらないと、充電出ますか、電池が危ないな。最後にライスカさん、高校最後の体育祭か、というわけで。体育祭の体の字があれですね、自分のハンドルネームですね。はい、というわけで。スルーしますよ。はい。ベタングル生、47回目。そうですね、終わりましょうかね。はい。というわけで、今回ね、配信も、収録も止めたいと思います。さっさと寝ます。はい。というわけで、ベタングル生47回目、終わります。それでは、タイでした。また、再来週。再来週やります。次回は。